84.7 FM Yokohama.
Let's take a break. Coffee or tea? FM Yokohama. Lovely day. FM 横浜ラブリーで近藤彩香がお送りしています。コーヒーもティーも飲んでいる朝です。ちょっと気になるメッセージが、気づけばおっさんさんから、藤田君今日開成町ですか。十数年前に開成町付近で働いてた頃、リポートしに来ているのを聞いて探しに行き発見したんですが、当時白と黒の車に乗っていたので声をかけられず悔しい思いしたのを思い出しました。お茶に癒されてくださいねって来てるんですけど、何ですかこれ。車に乗って富士山ってリポートしてたんですか。しかも白と黒の車っての赤いのついてました。呼んでみましょう。藤田くん。
はーい、藤田でーす。
生
それ完全にあの連行されてる感じじゃないですか。パトランプでしょ、ついてるのそれ。
赤いのついてたの、白と
ついてないから。
何ですかこれ、白と黒の車に乗ってい
て、いやキャンペーンカーとかじゃなかった、もし可能性があるとしたら。
十数年前ですよ。なんか白と黒のなマセラティとか乗ってブランブランってリポートしてるじゃないですか。そんなマセラティある？
まああるかもしれないですけど、マセラティどこに止めるんですか本当に。リポート気が気じゃないですよそんなの乗ってたら。たまたま何かで、例えばあの町役場の方とどっか移動するんでちょっとって移動するのでっていう、
あと局
そういうことじゃないですかね。
の車に乗ってたとか、
まあ、
局員さんの車に乗ってるとか ね、
そ う、 ですね、そういう可能性はありますね。はい、あのいつも車移動してるわけではございません。たまたまだと思います。三つ国くんもなんかタクシー乗ってるとか散々言うんですけど、
なんかタクシー以上のなんかに乗ってる可能性出てきましたよね。
タクシー以上なんですか。
以上ってなんだ。
本当ですよ。いやそういうの乗ってませんから、なんか移動でどうしても急いでいかなきゃいけない移動で、はい、乗ったりすることはないとは言えませんけれどもね、もちろん歩いてきてますよ。はい、ということで今日は開成町からリポートをお届けしております。開成町でお茶の話題をお送りします。開成町と言いますと、まあ、先ほど9時台にもお伝えしましたけど、まあ、紫陽花とかお米のイメージがね強いんですけど、お茶です。開成茶というお茶の話題をお届けします。開成茶、その開成といっても町の開いてなるの開成ではなくて、漢字はですね、心よく晴れるお天気の開成で開成茶ということなんです。でも音の響きは開成町とね一緒ですから、いいじゃないですか。開成茶の話題をお届けしますよ。今日はまさに秋晴れで快晴ですからね、お茶の話題にぴったり。これで雨だったらどうしようかと思ってちょっとドキドキしてたんですけどね。はい、晴れてよかったです。ということで、実は移動としてはほとんどしてなくて、紫陽花の里エリアに茶畑が点在しているんですよ。今その茶畑の前からレポートをお届けしております。詳しい話をですね、この開成茶を作っていらっしゃいます、開成マイティ組合井上聡さんにお話を伺います。井上さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。お願いします。井上さん、まずは開成茶について教えていただけますか。
はい、開成茶はですね、18年前にあの田んぼの専用作として、はい、茶畑にあの、まあ、推進した、まあ、当時の町長があの旗振りになって、はい、転用したあの茶畑になります。でその茶畑の茶葉はあの神奈川ブランドの足柄茶、
おお足柄茶、はい、
足柄茶へ の、 の茶葉の提供品として、長年、まあ、今も足柄茶へ の、 あの提供はしているんですけれども、はい、まあ、開成町独自のお茶っていうのはあのまあ、足柄茶は神奈川県中の茶葉が混ぜられちゃう。
あ、いわゆるブレンド、県内でブレンドされちゃったわけです
ね。はい、あのその神奈川県どっか海水町独自のお茶っていうのは存在しなかったので、あ、まあ、ここであのそのプロジェクトが立ち上がって、はい、まあ、海水町独自のお茶を作って、まあ、世にあの花とということで、海水茶が今年の5月、
ああもうまだじゃあ開成茶としては誕生したばっかりなんです、ね、
誕生したばっかりです。
足柄茶としては皆さんじゃあ飲んでた、まあ、ブレンドされた中で味わってはいたという
か、その中には開成町の葉っぱもあったんですけれども、はい、もう開成町 100% のお茶っていうのは今存在しなかったんで、まあ、あのおじいちゃんたちがもう長年やってきた、はい、事業が、まあ、おじいちゃんたちも平均年齢が80で超えてきちゃったんで、
高齢になられて、
はい、まあ、その事業を継承、まあ、する のと販路の、
はい、
あの新たな拡大をあのしなくてはいけないので、あ、まあ開成町 100%
お茶を
お茶をということで、
あ、それでプロジェクトを立ち上げて今、
はい、
スタートしたところという感じなんですね、はいはいはい、で今その 100% ね開成茶になるこのお茶の茶畑のところに来ております。まあ畝というかこれ柵というらしいんですけれども、お茶の柵がずーっと続いてありません、何本も続いております。アジサイの里の本当エリアで、ここに茶畑が、まあ田んぼもね周りにあって、アジサイの農道なんかもあってってことで茶畑が点在してます。全部でいくつあるんですかここね。
茶畑はですね全体で、畑としては、9圃場あります、はい、で面積としては約2ヘクタール弱ですね、はい、
周りが、まあ、松田山が見えて、箱根の外輪山があって、金時山、そして富士山もよく見えて、すごいいい場所でねお茶作ってらっしゃる
んですね。最高だと思います、
はい、でもその開成茶、お茶を作るに土壌というか適してるんですか。
そうなんです、その戦略の中にその着目したのが、
はい、
まあここ開成町はあの米どころ、まあ、晴海があの有名ですけれども、まあ、開成町の中でもこの北部の方の水はさらにいい水と言われていて、はい、あのとにかく水源が丹沢山系、
はい、
であと、まあ、遠くは富士山の伏流水、
はい、
まあ、箱根山系で、その水がもたらす、
はい、
まあ、自然の恩恵が、まあ、素晴らしいので、まあ、お茶も、まあ、蓋開けてみたらもうめちゃくちゃいいお茶が取れることが分かって、
お水も関係してるんだね、
はい、まあ、土壌と水がもう本当に開成町は素晴らしい。で、あと、まあ、真っ平らなんで、その作業をするのに、まあ、面積、なんと、まあ、労務効率がめちゃくちゃいい。
ああ、確かに、見通しもすごくいいですし、はい、山の方で階段状だと、なかなかね、機械入れてっていうのも難しいですもんね。はい、ちなみに今、我々の後ろにいる、この茶畑の手前に、なんかちょっと、こう、茶畑の柵の上にかかるような感じの機械が、ありますけど、
これはね、通常あのお茶狩りっていうと、あの手摘みとか、
はい、
まあ、機械でも夫婦で向こうとこっちで機械を持って、
はい、
あの茶畑を歩くっていうイメージがあるんですけども、開成町はもう真っ平らなので、こういう適材機、まあ、お茶摘み機ですね、
はい、
それが、まあ、導入できることが最大のメリットです。なので、まあ、手摘みだと本当に、一生懸命いいお茶摘んでも、まあ、すごく時間かかっちゃうんですけど、このお茶刈り機だと、まあ約 20m ぐらい進むのにもう何十キロとお茶が取れる、
茶葉が取れる、
はい、そうなんです、
はい、ね、あの柵と柵の間がちょっと細い、人一人ぐらい入れるぐらいの細い通路みたいにね、こうありまして、通りがありまして、そこにキャタピラが、この機械がね、適材機のね、機械がかかるような、通るような感じにね、道になっているんですね。茶畑の柵の高さは私の腰ぐらいですかね。ちょっと新芽も新しく出てきてますけど、いや、じゃあちょっとこの後は実際にお茶をいただきたい。
そうですね、
いいですか、
はい、お茶って言ってももういろんなアレンジの まあ、お茶が化けた、
はい、
メニューというか食べ物とか飲み物が存在するので、
お煎茶だけじゃなくて、
はい、
織物
茶葉からもういろんなものができるということをちょっとご体感いただきたいと思います。
わかりました、はい、ということでこの後も開成町の開成茶の話題お届けします。じゃあこの後も井上さんよろしくお願いします。はい、この後もお楽しみに。